ただいまより昭和55年6月3日朝のご理解をいただきます。
ご理解99節をいただきます。ご理解第99節。もがくて人が助けられんということはない。学問はあっても誠がなければ人は助からん。学者が身を食うというが、いうことがあるが、ことがある。学問があっても難行しておるものがある。この方は無学でも皆おかげを受けておると。無学でも人が助かっておると。それは誠がなければ助からんとおっしゃっておられるから、誠があるから人が助かっておったんだと。教祖の神様の場合、誠であったから人が助かったんだと。だから学問があっても、あってもじゃ、学問があり、その上誠があればなおさらありがたいことだと思うんですね。ですから問題は誠の追求です。金光様のご心情は、今日は99節とありますが、どんなに苦が重なるといったような時であっても、誠心を外さずに、ね、誠を求めて一心に、ね、そこを貫いて初めて百のおかげが受けられる。その百のおかげを受けた時、初めて私は誠でおかげを受けたということが言えると思う。してみると苦肉が重なるといったような時でも、心を一心に神様に定めて貫くということが誠だということになるですね。同時に私は、誠というのは、これはもう教祖の神様をして言うておれる誠とは、ね、人間心を使わずに、もうひたすらに神様の仰せ通りにつかまつります。これが本当の誠だと。教祖様でも人形を使わなければならおられないような時もあられましたけれども、その辺のところを心情と人情の、いわば見事なコントロールをなさっておられます。話の行をなさっておられる。村あっちこっちからこの頃文さんが、ね、新人にぼうけてしもうて、草履一つ作る暇がないのだろうと。 と言うて、近所の者が噂をしております。ですからどうぞ村に出られる時には草履を履いて出てきてくださいと言われる奥様に対して、神様の教えにはつかには背かれ、お前がいくらなんて言ってもそんな人に言わすんな、言わせておけとおっしゃらずにね、そんならこれからお前が後ろから草履を持ってついてきてくれと。草履はちゃんとあるんだけれども履いておられないということが分かるためにと、まあ、いうような話が残っております。桑を担いで降りれる時には桑の先に草履をつけて出かけられたという。牛を引いて降りる時には牛の背に草履をくくりつけて野良に出られたということです。もう見事なコントロールですね。神様の仰せ通りをつかまつりながら、奥さんなら奥様の言うならば顔も立てておられるという感じなんです、ね、そういう場合も一言二言じゃなかったろうと思います、ね、コントロールされながら新人の道をいよいよ極めておいてられた。これは人が何と言うてもであります。それが誠です。そんなことがというようなことでも、それが神様のお教えであるならば、それをね受けて行かれるということが誠だから、人が助かった、人が助かる、無学でも人が助かる、神様の教え通りに捕まっております。親戚から頼りがあった、親戚の頼りそれが亡くなられたという、それでまた近所におられる親戚の方を誘い追うて奥闇においでられた。ところが当の本人が出て見えられた。皆さんお揃いで今日は何ですかと、もうそれこそ穴でもあれば入りたいような思いがなさったのじゃなかろうか、神様からいただいたけども神様のいただき違いじゃなかっただろうか、もう本当に、まあ、その時の教祖の心の状態を思うとそう思います。言うならば、ね、文さんが神様神様と言うから、ね、そういう間違いを起こして人に迷惑をかけるというようなことにもでもあったかも分かりません。けれども神様が仰せられたからそうなさっただけのことである。ね、神様が戻しの鍵は十相倍、戻しの鍵は十相倍と言うて帰れとおっしゃった、ね、例えばそういう人から笑われるようなとか、まあ神様の仰せが間違っておったかのように見えておっても、教祖はそれをやっぱやって抜けておられる。これは私どもの上にも、私の上にもそれが言えることはもういくらもございました、うん、けれども私は神様の教えには背かれぬという生き方がいかに誠であったかということをの証拠に人が助かる。だから普通で言う人が助かる脅しの誠というのは、もうギリギリ決着のところはどういうことかというと、神様の教え通りにつかまつりますということが誠だということになりますですね。金剛経で言う誠というのは、言うならここで皆さんが親善衆が右と言うた左と言うた、親善衆を神様と皆さんが言うならいただいておられるならば、ね、それで結果が右になろうが左になろうが親人生任せに動いたのであるから、それはそのまま誠であります。私もなら自分の考えで右かよかばい左かよかばいということじゃないから、ね、 ご指導いただいて、右が良いよ、左が良いよと、こういうのであるから。ね、そのままが神様のお心であり、お言葉であるとして、いただき抜くということ。そこには、ね、場合には、ね、恥ずかしい思いをしなければならないようなことがあるかもしれん。けれども、なるほど。親人種の教え通り、とてもこういうことができるとは思えなかったことができてくるといったような働きも起こってくるわけです。そこから人が助かるわけです。末永先生と私の関係なんかそうです。どれに考えても、これだけ親人種はおっしゃるけども、できまいと思っておったことが、その通りのことを教え通りに捕まってさえおれば、親人が言う通りになっていっておるという事実をね、皆さんも踏まえての日々の新人生活、まことまことと言うけれども、ね、私は真心とも言うけれども、ね、神様の教え通りにつかまって、その上に使わせてもらう心が真心であり、まことなんだと。と、私は知らなければならんと。今日私そのところを、皆さんに、まあ、大体、真として聞いていただきたいと思うんです。いや、親父のおっしゃったことが、やっぱ、右とおっしゃったまで左とったらよかった。というようなことでは、だから誠じゃないということになるんです。いや、親父がおっしゃって、右になったのだから、それが本当だと知っていただく。そのことが本当であり、誠であるということなんです。根高教的本当の誠ということになりましょうか。今朝方から私お電話をいただいた教師会かなんか先生方がいっぱい集まっておられるところで、ある先生じゃない、昔草野に、ゴーバーさんという豆腐屋さんがあった。ゴーバーというのは相原と書いてある。ゴーバーさん、もうその人がそのみんなの先生方の前で私のことをもうそれこそボロカスに、もうそれこそ嘘くそのことをその私に悪言雑言言うんです。ところが私は黙ってただ聞いておる。もうもちろん腹が立ったということもない。いや、心の中には神様の教え通りにつかまつっておるのだからね。それはどうも愛楽は、まあ、わかりやすく言うと、信者泥棒だという意味のことを言っておるらしい。よその信者を取るとこういう。もうそれをもう、あることないこと、中には本当、その人が言うことが本当だというようなことも言っているわけですね。ね。それで、まあ、ここで一つ、ご理解の一つのみんなに聞かせてやろうかなと。ね、例えて言うならば、ここに2軒の野菜屋さんがある。一軒は塩レトロな野菜で値段が高い。隣はもうみずみずしいお野菜を、しかも安い。しかも愛想が良い。ならもう誰だってこの安くて愛想の良くて生き生きた野菜屋にしか行かんよ。ね、信条を取られたと思うなら、その生き生きたものがなくなっている証拠と思って、本気で生き生きするおかげをいただいたらどうですか。私は神様から、もうそれこそ書き混ぜ役を依頼されとるのだから、これは誰が何と言うても、自分から、ね、どこの教会を混ぜ食ってやろうとは思わない。けども、よその信者が、いよいよ助けを求めてやってくるならば、それを助けずにはおられない。それが交じくることになるならば、仕方がないことじゃないですかといったような簡単な話で分かるような話をしようかとも夢の中で思ってるけれどもね、言わんで黙って聞いた。そして聞き終わって、私は、それが、その谷間のところへこう、入っていって行く道をこうやって帰っておるところのお知らせであった。先日も聞いていただいたように、ね、ある教会の、ご主人の方のない教会の先生が、豆腐屋さんを張りなさったという話を聞いていただいたでしょう。そしてその、参ってくる信者に豆乳を飲ませようと。元気づくように。 ね、それは豆腐やってんじゃ朝早く起きらんならんから、なら今まで、朝のご機嫌でも言いたい人だったのが朝早く起きてお豆腐を作って、そのセルは信者になります。それはって後からこれはいくらずつも大人がよかろうかと計算しようであるところがちょっとおかしいなと私が思ったという話を、まあ、確か聞いていきたいかと思いますから、すぐそのゴーバルという豆腐屋さんが私の悪口を言っておるということが、あの先生がゴーバルさんだ、ゴーバルということはゴーバラと申しますよ、腹の立つことをね。ね、そして豆腐屋、もうとにかくアイラブで人が助かってるのを見たら、もう歯がゆして歯がゆして答えんというゴーバルの先生が言っておるんだ。だからあの意味と今朝いただいた意味はつながっておるなと私は思うた。そういう時にもし私がです、なら、これは私は公演と大高公演の時にもお話しましたように、私はね、悪名が高いけれども、なぜ悪名が高いかと、私はかき混ぜる、混ぜくるからだと。というと、自分から混ぜくるとは思わんけれども、結果においては混ぜくったような格好になっとるけども、その混ぜくったことが、そうとお抹茶を立てるときに、ちゃーっとかき混ぜるように、そして素晴らしい泡が立って、美味しい味のお茶がいただけれるように、そういう話を私はいたしております。これは大阪でのお話の中で。ね、だから神様が今の教団の、だから教団全体を言うならばかき混ぜることになるかもしれません。いわゆる現代の宗教の全てをかき混ぜて良い愛情のものにしていくような働きになってくるかも分かりません。ためにはそういう言うならば宗教とか教団とか教会とかとの谷間、いわゆる 谷間を作ってでも、これは神様の教えには背かれませんというのが、まあ、言うなら今日聞いていただこうとしておるところなんです。たとえ教団全体からならもう抜け物にされても神様の教えには背かれません。これが誠です。だからアイラブではますます人が助かるということになるのですね。だから神様と私どもの中というものがですね、もう本当にこの人はどんなことを言うてもはいはいということを聞くという時に、ね、私は神様との本当の交流というのは始まるんだと。自分の都合の悪いことははいはい言うばって、都合の悪いことは知らん顔しとるというので、神様との交流が生まれてくるはずありません。今日はお店の信心で言う誠ということを、ギリギリの誠を聞いていただいた。それは神様の教えられた通りにそれを行していくということが誠だ。だから学者であろうが、学問がなかろうが、それをしていけるのだけれども、これが学が身を食うというように、少しね、自分の人知を使うと神様はおっしゃるけども、それなり理屈は成り立たないというて、自分で理屈を作ることになるのです。だから、人も助からん、自分も助からんということになってくる。学が、いや、身を食うわけです。お互いがね、言うならば、ここでは常識ということを申しますが、超常識ということを申しますが、その常識を一遍外さなければ、愛楽の信心はだからわからんということになります。道徳的だというのが一般宗教の、まあ、教えになっていると思うんですけれども、道徳じゃないです。超道徳です。信心しとってあげなことよかやろかと、まあ、言うならば時があるけれども、それが神様の教えであってみるならば、それを用意していくことが信心です。もちろんコントロールのできるところはコントロールもしてまいります。そして、いよいよ、誠を追求していかなければならない。根拠の信心の誠というのはもう、本当に根拠の信者になかなきゃわからん誠。ね。神様からお教えをいただく。神様のお教え通りにするということなんですから、これは他の宗教者とか他の人間の人が言う誠とは、異質なもんだ、違うんだということ。ね。いよいよ、教祖根拠大臣が言われる誠 を追求してやるいうならば、無学でも人が助かっておると。私のような者のところでもこんなに大変ないろいろ人間の今幸福な条件が一つ一つ辿っていくよ、こういうおかげを受けられるというおかげを誠のような信心によっていただきたいと思うんですね。どうぞ。